こんばんは、YouTuber のかぐらです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、皆さんゲリラ豪雨とか今日は大丈夫でしたか？私のところの埼玉もね、結構降って、まあまあ大変でした。はい、さて今日は夏休み企画第3弾ということで、TikTok と政治的対立というテーマで、話していこうと思います。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。スタンド FM とツイキャスの公開収録を含む全35アプリで月曜から土曜まで毎日配信中です。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、購読、フォローよろしくお願いします。はい、まあ、TikTok 周りね、最近いろんなこう政治的なニュースを耳にして、TikTok 使えなくなっちゃうのと不安がられる人も多いんではないでしょうか。まあ、今日はですね、一応なるべく具体的なその事実を客観的になるべくお伝えするようにはしていきますけども、TikTok にどうしても批判的に受け取られてしまいがちな表題も文言もね出てきてしまうので、もしね TikTok 大好きという人が聞いていたらちょっと今日は聞かない方がいいかもしれません。一応そのあたり心して聞いていただければと思います。政治的な対立と、まあ、TikTok と、昨今では例えば埼玉県とかね大阪府も、TikTok の利用を停止するというニュースが8月5日に、発表されました。で、一番新しいところで言うと、8月6日にアメリカが、中国発のアプリ、特に TikTok や、WeChat、まあ、LINE のようなメッセージソフトですね、そういったアプリを45日後に取引停止するという大統領令に署名をしたということが報じられました。ですから、まあ、45日後に、まあ、どうなるかは未定ですけども、まあ、何かしらの、ね、動きがもうあることがこれで確実になったわけです。まあ昨今ですね、こういった政治的な対立に矢面に立たされるアプリが最近多いですよね。で、TikTok というのは、まあ、中国のアプリの中でもやっぱりこう世界的に影響のあるアプリなので、まあ、矢面に立たされることが多いということなんですね。中国企業の、中国のアプリですと、バイドゥ、これは検索エンジン、それから、アリババ、これは通販サイト。で、この2つは、まあ、中国国内で、ね、なんとかなってますし、あと Google とか私たちは Amazon があるので、そんなに影響はないわけです。でも、テンセント、これはもうゲームの大手中の大手ですね。フォートナイトにも出資しています。テンセント、それから TikTok なんですよね。ですから、その世界的にインパクトのあるアプリが、まあ、この2つで、テンセントはその WeChat というメッセージソフトも作っているので矢面に立たされると。で、まあ、中国の国内政治の不安というのは、例えばインドの国境紛争というのも抱えていて、その動きに影響されて、6月29日、インドは中国製アプリを、TikTok を含む多くの中国製アプリを、まあ、禁止もしました。ですから使えないんですね。ですから TikTok の対抗のアプリがユーザー数を伸ばしたというニュースも見ました。ですから、まあ、この流れで、まあ、米国やそれからフランスとかも最近調査を始めたということなので、まあ、残念ながらこういう世界的な流れの中に、まあ、私たちはいるということになります。適切に処理されたちゃんと YouTube、TikTok、 それから、ね、事務所がレーベルが提供している楽曲を使ってね、ショート動画をアップするで、みんなでいいねし合うなんていうね、仕組み自体は本当すごいで、ね、すごい使いやすいじゃないですか。だからね、アプリとしてはものすごくいい機能だと思うんですけど、まあ、いろいろな問題 があったり、まあ、そういったところに巻き込まれて今矢面に立たされているという状況かと思います。もちろん中国も、中国自身も実はもともと Facebook、Google、YouTube、インスタ、Twitter は中国国内で禁止、使えないようにしています。理由は中国に対する批判的な言論などを統制するという目的のようです。ですから実は TikTok も過去に投稿されたそういった批判、中国政府に批判的な内容を含む動画の削除に残念ながら応じちゃっています。Twitter の場合は例えばこの間大統領の、トランプ大統領のコメントにさえなんか文句をつけるようなぐらい、まあ、政治的なところで中立をね、図る動きをするわけですけども、 TikTok は残念ながらそういうところがまだ、グレーなところが拭いきれていないと。あとそれからフェイク情報のね、対応なんかについても、まあ、どうしても、遅れているという認識が、まあ、多いようで、そのあたりの対応をも含めどうしても矢面に立っちゃうわけですよね。でまあ、そういったいわゆるお行儀の悪いということについては、まあ、他のアプリももちろんそうあることはあるんですよね。例えば YouTube も、去年子供13歳未満の子どものプライバシーを、許可なく取得していたということで、コッパアメリカのそういった委員会から、委員会に罰則金を払いましたし、でもちろんこれ TikTok も19年の2月にそういった子どものプライバシーを許可なく取得していたということで、コッパにアメリカのそういった委員会に、570万ドル罰則金を支払っています。なので、まあ、アプリの行儀の悪さについてはTikTok に始まったことではないんですが、ただまあ僕も個人的には、ね、誰かが違法な楽曲をアップロードしました、でもほらそれってすぐに使えちゃうじゃないですか。でしかも表示されるのは、誰々のオリジナルみたいな感じでこう表示されちゃいますよね。うん、あのあたりはやっぱりどうしてもその著作権について、んー、もうちょっとなんかやり方あるのかなというのは、まあ、正直思ったりします。ただそういうことを、解決できる、環境にあるのかっていうところに、まあ、疑問が持たれてるっていうところだと思うんですよね。ですからまあいろいろな事実があって、まあ、本当に最悪の場合 TikTok 禁止されて、で日本でも、まあ、どうしやっぱりね、そういう動きに追随して TikTok 禁止の流れが、出てきたりするというのは、まあ、最悪のシナリオとしてあるのかなというのは、ちょっと考えておかなくちゃいけないんじゃ、置いた方がいいのかなという気も正直しますが、ただ、まあ、対抗馬のインスタリールという機能なんですけど、まあ、TikTok ほどはなんかね、はっちゃけてない印象なので、やっぱり TikTok は、楽しいなというのは僕も個人的には思います。だからね、いい方向には、ね、向かってほしいと思うんですけど、まあ、どうなっていくんでしょうか。はい、ショート動画の、まあ、一大ね、市場を掘り起こした TikTok、 日本で言えば2018年に流行語大賞までね、なるほどもう定着をしたショート動画の言う TikTok ですのでね、いい意味で、まずいところはどんどん改善して、いいアップデートをどんどんして、もっともっと愛されるアプリになってほしいなと思いますけども、まあ、一方でね、そういった政治的なところの何かね、影響を受けてしまうというところはね、僕もそのゲーム、ね、動画を作ったりアプリを作ったりしたことね、しますので、やっぱりそういうところはね、ちょっとかわいそうだなというところはあります。ただまあ僕らにやっぱりできることはないので、大事なのはやっぱりそういう政治的なことでどうしてもアプリが矢面に立たされることがある、それからアプリも やっぱり良くないところは当然あるので、そういうところをね、ひいき目なしにちゃんと事実を僕らも認識した上で、セキュリティやリスクをちゃんと理解した上で、まあ、使っていくっていうことが、まあ、大事なんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりまずはそもそも認識する、正しく認識するっていうことが多分大事だと思うので、そういったことを認識して、自分で考えて、自己責任で使っていくことが大事なんじゃないかなと思います。ちょっと最近ね、私も TikTok 投稿できてないんですけど、別にそれはね、政治的な動きとかではなくて、単にね、ちょっと投稿を怠けてるだけなので、そこはご安心ください。はい、まあ、ショート動画ということでね、YouTube も今後新しい機能を実装するという噂もありますので、まあ、ショート動画というジャンルについてはね、今後もこのラジオでは取り扱っていこうと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。皆さんはこういったね、TikTok の動き、どんな意見ありますでしょうか。ぜひコメント欄や、ハッシュタグかぐわめして意見いただけると嬉しいです。レターもお待ちしてます。というわけで、今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。またライブの皆さんはね、ちょっとね、コメントレスつけられなくてすいません。でもこれからもね、ぜひ聞いてください。最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒にみんなで動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。